ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではマーボー先生から今月のゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストは釧路町の佐々木整骨院の佐々木智義さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマなんですけれど、いつも子育て支援のことを中心にお話をしてるんですけれども、今回ちょっと視点を変えてみて、地域でのつながりというようなことをいつものテーマにつなげていければなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
はい。
まず佐々木さんなんですけれど、当屋の方で整骨院を開業されてというふうなことだったんですけども、はい、いつ頃からされてるんでしょうか。はい、
1999年の、5月ですね。ゴールデンウィーク明けだったんで、5月6日、6日から始まってます。
はい、そうするともう、何年になるんでしょう。
18年を過ぎたところ、19年目になります。
はい。整骨院としてもちろん有名ではあるんですけれども、それ以外の活動で佐々木さんの名前を目にすることは釧路町民としては実はとても多くてですね、具体的にはどんなことを本業以外のことでされてるのかちょっと教えていただけますか。
はい、NPO 法人夢の木という法人を立てまして、それでやっているところの地域活動に絞って言うとですね、地域守りたいという、子どもたちの安全を確保するというところで発足した地域守りたいというのを、まずはやり始めました。あとは秋の収穫祭とか春の収穫祭という、そこから始まったんですけども、今は釧路町収穫祭という名前に変えて、もうそこは10年と毎年に続いています。あとは地域食堂としてポカポカ食堂というのが第2土曜日の12時から、やっています。大まかに地域活動というとその3つになります。はい、
このいった活動をするようになったきっかけっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれど、
実はですね、地域活動やボランティア活動に対しては私はほとんど、興味がなかったところから、始まります。で、全く仕事が忙しいからという、仕事にかまけてというところになるかもしれないんですけども、ボランティアはほとんどしていなく、でも私が20代後半の時に父が亡くなった時に、地域に介護が足りないというか、その介護事業のもっと充実したらいいのにというところをずっと考えていまして、そこで釧路町で在宅支援サポーターという養成講座ができたんですけども、そこの養成講座のみんなで集まって、介護事業所を作ろうという話になりました。で、それが地域型 NPO 法人を立てなくてはいけないというその縛りがありまして、それで NPO 法人って何だってなった時に、そこからの地域活動になります。なので、なんとか NPO として認めてもらうために動き出したのがボランティア活動、地域活動になるんですけども、今ではそちらの方がより楽しくなってきているところではあるんですけどもまずは介護事業所を立ち上げるための NPO を支えるための地域活動という、その土台作りから始まったところが地域守りたいというところに、入りました。
地域守りたいというのは具体的に言うとどんな活動なんでしょうか。
まあ、子どもの登下校の時間に、不審者を対策をしなくてはいけないんじゃないかというところが、10年前も、その辺から言われ始めていて、それより前だとは思うんですけども、 言われていまして、それで地域として対立を組んで歩くのは結構皆さん厳しい、集まらないだろうというところで、うん、できる時にできる時間で、うん、できる人がやろうという、うん、コンセプトで地域守り隊のジャンバーを着て地域に出るというだけの、うん、はい、なのでその犬の散歩するときに来てください、ゴミ出しするときに来てください、
うん、
で不審者の人が下見に来たときにその守り隊のジャンバーがポツポツと来るたびにあちこちで見えてれば、うん、抑止力になるだろうというところで、うん、まずはジャンバーを渡すところから始まりました。
あ、
はい、
これってお子さんを守るっていうことだけではないんですよね。
はい、本来そこから始まったんですけども、せっかく地域守り隊、子供守り隊でもなく、児童の守るためではなく、地域を守るというところで言うと、そこから発展すれば子供が逆にお年寄りを守る、その見守るというところに、発展するだろうというところを、もう一応未来図としては見ていたんですけども、うん、そこにはなかなか達することができなく、それどころかそのジャンバーちょっと着て出るだけというところも、うん、なかなかみんなジャンバー着るのもやっぱり僕になってくる、うん、というところが今のところそこはちょっと足踏み状態ですけども、うん、そのまずはそれでも動いてみて、地域のそのつながりをどう作るか、
うん、
おはようというところから始まれればいいなと思っていました。
地域食堂なんかもお子さんだけ集めてとかそういうことではないんですよね、そうなると。
はい、そうです。やっぱり地域の力、地域力ですね、を結束力を強くするために顔見知りをどれだけ増やすかというところ、うん、不審者もそうですけども、あれ誰々さんここ2日ぐらい顔見てないねもう含めてですね、うん、その子供にしても、あれこの時間にあの子ここを通るはずなのにもう含めて、うん、顔見知りが多ければ多いほど地域の力が強くなるだろうというところで、うん、守り隊もそうなんですけども、うん、その地域食堂、そのポカポカ食堂もみんなでとりあえずご飯を食べながらワイワイと、そして隣のテーブルのことをちょっと気にするぐらいで、強制的にお話をしたりゲームをしたりはしないんですけども、いつも同じような仲間が同じように、でも話したこともない人もいるという状態で、顔見知りを増やすというその交流事業の一つとして地域食堂、ポカポカ食堂をやっています。
はい、昔はよく近所の人ってこう見たことはあるとか、あるいはなんか突然話しかけられても分かるとか、そういうようなことっていうのは自然にあったような気がするんですけどね。
話はしないけど挨拶はするとか、はい、ここ隣のおばさんの誰々だよねとかっていうのは、まあ隣のおばさんだったら分かるんですけどももうちょっと離れてるおばさんでも、うん、誰々ちゃんのおばあちゃんだよねっていうのは話はしたことはないけれども分かってるっていう、うん、そういう顔見知りですよね。
はい、そうです。それが分からないと、うん、ちょっと道聞きたいんだけどだとか言った時点で多分不審者扱いされる可能性が、あります。今知らない人に声かけられたら話すなと、名前も言っちゃいけないと、はい、自分の名前も見せないようにしているので、なので
そうですね、はい、名札とかもこう学校に置いていくようにとかありますもんね、はい、昔は声かけられたら車に乗るなということレベルぐらいだったんですけど、今はもう話もできないで、
はい、寂しいなって思います
ね。いつの間にこうなっちゃったのかなっていう感じは確かにありますよね。
先ほどの釧路町収穫祭というのを9月の第2日曜日にここ10年ぐらい毎年やっているんですけども、はい、そこも地域の釧路町の味覚を、うん、味わおうというところが、まあ、表テーマにはなっているんですけども、はい、うん、いつも実行委員会でいう裏テーマとしては、どれだけ子どもが自分の土地、住んでいる土地の食べ物が理解しているのかというのが一つと、うん、もう一つはボランティアをしてもらうんですよね。そしてお店屋さんごっこのような形にはなるんですが、うん、各店舗で子どもを、うん、混ぜて、そしてそこの地域のボランティアで動いている大人とどう混じってもらうかという形で、うん、動いていて、うん、なのでそこも同じなんですよ。テーマ的には全て同じで、大人から子どもまでを顔見知りにするか、うん、
この番組を始めてからも時々この子育て支援が必要な状態であったりとか、やっぱり育児不安よく分かるような気がするというか、何がこう昔と違うんだろうかっていうと、いろんなことが確かに違うんですけれど、地域でのこうつながり、人のつながりっていうようなものが こう薄くなってきてるってことと無関係ではないんじゃないかっていうふうなことはやっぱり感じます。つながりというお話、地域でやってらっしゃる世代間っていうとこう縦のつながりで、世代の中では横のつながり、こういったものをつなぎ直しているところもあると思うんですけれど、
はい、私が子供に残すところっていうとですね、私の子供がその子供に残るものだと思っています、なので、私が今やっていることは自分の息子娘が自分の孫に対して取る態度、行動が今私が動いていることというところになると思うんですね。で、それがパーソナルの私の家族、家庭でいうとその流れになるんですけども、地域にそれを落とし込むと同じように今の世代で私が動いている姿を誰かが見ていてくれて、その子供たちが大人になった時にそこの地域の子供たちをより、もしくはその子どもたちだけではなく地域として発展、もしくはその安心感のある住みやすい地域になってもらうためには、今の子どもをどうするかを考えるよりは、2世代下を見ないと、そうしないと動く意味がないのかなというのが感じて動いているところです、はい。
大人としてどういうふうに動くかということが子どもたちにそのまま伝わっていくっていう、そういうことなんだなと。つながりが逆に言うとなければ、その大人たちの姿も見えてなくて、子どもたちは大人になった時にどうしていいかわからなくなるっていうのが、多分ひょっとすると今の時代なのかなっていう、そういうような解釈ですよね。
はい、はい、もちろんいい大人も悪い大人もいっぱいいるんですけども、それらを見て自分が判断する、力をつけるっていうのはすごく大事だとは思うんですけども、それでもサンプルがなければ、大人、いろんな大人を見ていないと、自分がどの大人に向かっていくのか、どのような未来図を描きながら進んでいくのかっていう、そこを考えて進んでもらえるように、真似しなさいってことではなく、そこに何かをこう感じてもらえればいいかな、感じる機会がやっぱり部屋に閉じこもってたら、その機会は失われてしまって、熱い人に会うとすごくこう熱くなって、そして冷めてる人を見るとやっぱり子供は敏感なので分かってもらえるのかなと。なので熱い人を周りに、地域にこんなにいるのに、そこに突っ込むしたらおかしいですけど地域守りたいにしてもどこにしても、その収穫祭も子供と大人を触れさせることによって、いい見本の大人がいっぱい参加してますんで、そこに子供に何を感じてもらうのかっていう、なので目標としては子供たちに恥ずかしくない、少しでも目標になってもらえるように生きたい。なので人間としても人間性も高めながら、より高いハードル、その子供にとっての目標になっていたいなというのが、私の動いているところでいうとそこになります、
佐々木先生とお話をさせていただいて、その前にちょっと打ち合わせをしていた時に感じたことだったんですけれども、あまり今考えてなかったんですが、子供の頃の自分の地域との結びつきって今考えると、中学生のお兄さんお姉さんから小学校の低学年の子供たちまで、なんかみんなが世話してもらったりされたりしながら楽しく遊んでたなっていう結びつきがあったような本当に気がしたし、自分もそういう中で育ってきました。でも今自分の子供たちがどうしてるかなっていうと、そういうものがこう感じられなくなってきている、実際にないんだなっていうのを、この話をするまで気がつかなかったっていうのが事実です。で、先生がおっしゃってたのは、子供の前で疲れたとか大変だとか面倒だっていうことを口に出してしまうと、子供が大人の姿を見てわあ大変なんだって思ってしまう だからそういう言葉をなるべく使わないっていうか使わないようにしてますっていうのを聞いた時にもうすごく自分のこと反省して、毎日のようにああ疲れたとか、ああこれ面倒だとか、なんで今こうなのとかっていう言葉を必ず言ってた自分を、そうでも子供も同じ言葉は多分発せるよねっていうことをものすごく感じて反省したことでした。で、前の回の時に確か習い事の時だったかなと思うんです。子供にこれをやらせたいからって言っても、子供って意外にそれを楽しんでやってなかったりする。でもそれって大人が楽しんでる姿を見せなかったら子供たちには絶対伝わらないよね。子供はその時見向きもしないかもしれないけど、後で、あ、そういえば親ってこれすごい楽しい、なんでこんな楽しそうにしてるんだろう、じゃあ自分もやってみようかなっていう気持ちになるっていうこととつながったんですね。だから今子供にこれを教えようとかっていうことじゃなくて、私たちがやってることを見せてください。今何も感じなくても5年後10年後もしかしたら30年後にそのことを思い出して、あ、自分も同じ道を行くんだなって思ってくれたら、それはそれでまた何か子供に残せたことになるのかな。だから今何を言いたいかっていうと、今子育てするお母さんたちもこれをしなければいけない、何をしなければいけないではなくて、自分が今どうやって生きてその楽しさを子供たちに見せておくかっていうことを考えて子育てしてもらえればいいなと感じました。
今回はこう一見こう子育ての話とはこう違うというようなところで入っていったような感じだったんですが、今の子育て世代の背景の部分というふうなところで大事なところをいろいろ教えてもらえた回だったなと思いました。先ほどちょっとお話があったんですけれども、実は打ち合わせの段階でこういう一言がありまして、地域のこう結びつきの強い、昔は強かったっていうふうな話をされた時に、息苦しさと安心感っていう言葉でまとめられてたんです。佐々木先生がこの息苦しさと安心感というのがこう表裏一体でこうくっついているっていうか、そういったものっていうふうなところですごくこうよくわかる話だったんですね。いろいろこう、手間のかかることであったり、面倒なことであったりっていうふうなことが何かにこう役に立ったりするようなところっていうのがあると思うので、自分たちもこう楽しく自分たちもやる、関わるっていうふうなことも基本にしながら、縦の糸、横の糸、世代間の縦の糸、横の糸をこう紡いでいく仕事も、自分たちの中でも意識できたらなと思いました。ありがとうございました。今月のゲストは、佐々木整骨院の佐々木智義さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。